おはようございます。今朝のメッセージは3つの部分に分けることができます。第1部は4章12節から14節、キリストの苦難に預かる。第2部は5章6節から7節、私たちの思い煩いを神に委ねる。第3部は5章8節から11節、悪魔に対抗する。これらはすべてクリスチャン生活の中の一部であって継続しています。これらはすべて動詞であることに注目してください。これらはすべて私たちの心の中で取らなければならない行動です。今朝のメッセージのタイトルは試練の下での信仰です。試練を楽しむ人はいませんが、ヤコブは私たちにこのように語りかけています。さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されるためですから。今朝はペテロの手紙第一を見たいと思います。ここでペテロは日々の生活の中で試練に直面している信仰者に対して語っています。ここで学んだことをどのように自分の生活に適用できるかどうかを見たいと思います。始まる前に共に祈りましょう。天のお父様、愛するお父様であることを感謝します。あなたの御言葉を感謝します。あなたの言葉は真実であることを感謝します。どうぞ私たちの目を開いて、あなたの律法から素晴らしいことを見出せることをお願いします。イエスのお名前によってお祈りします。アーメン。4章12節でペテロはこのように言っています。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を不審に思ってはいけません。そしてもっと前にペテロはこのさまざまな試練が信仰を試すためにあって、その信仰が火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらすと言っています。神様への信仰を持っている人は神様を信頼します。神様に従います。神様に身を委ねます。ペテロはこう書いています。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。その模範とは何だったでしょうか。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。私たちの主と救い主であるイエスは義を行ったために苦しめられたのなら、私たちも義を行うために苦しめられることを不審に思ってはいけません。しかし私たちは義のために苦しめられるなら、自分自身を神様に委ねなければなりません。神様は信頼できるお方でしょうか。神様は自分の一人子を捧げることを通して自分の愛を示してくださったので、信頼できるお方であることはよくわかります。聖書にはこう書いてあります。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるのでしょうか。はい、神様は信頼できるお方です。ですから私たちを深く愛してくださっている神様を信じるべきです。私たちは自分自身を神様に委ねれば、神様のリーダーシップに服従します。ペテロはこう書いています。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。旧約聖書には力強い御手という言葉が神様の絶対的な力の意味で使われています。 この力強い御手とはエジプトに災いを送った同じ御手です。紅海の水を分けた同じ御手です。イスラエルの民を荒野の中で導いた同じ御手です。イスラエルの民を神様がアブラハム、イサクとヤコブに約束されたカナンの地に導かれた同じ御手です。神様があなたの右の手を固く握って、また誰もあなたを私の手から奪い去ることはできないとおっしゃっているなら、これを確信して信じることができます。ですので、へりくだりなさい。私たちは自分自身を完全に神様に委ね、私たちの人生を思慮深く導いてくださる神様に従わなければなりません。神様のご計画に対して反発して、自分の計画の方が優れていると思っているのであれば、それはプライドです。私たちのためにある神様のご計画を信頼しなければ、私たちは思い煩います。心配というのは、ある種のプライドです。なぜかといえば、その心配を神様に委ねるのではなく、自分で抱え込むからです。信仰者は神様を信頼することができます。なぜかといえば、彼らの父は彼らを気にかけているからです。神様があなたのことを心にかけているので、あなた方は思い煩いをすべて神に委ねなさい。心配と思い煩いには違いがあります。心配とはとても現実的な懸念である可能性があります。例えば、夕食の食材が垂れているか、もしくは子供が自転車で転んで大丈夫なのか、高速道路の出口までガソリンが足りるか、これらはすべて何かに関する正当な懸念です。これに対して思い煩いというのは未知数から来てます。自分がコントロールできない恐れです。思い煩いからどうなるだろうかの質問が出てきます。もし不況になったらどうなるだろうか、もし年金もらえなくなったらどうなるだろうか、もし仕事を失ったらどうなるだろうか、もし自分の子供が信仰を持たなければどうなるだろうか、もし結婚生活がうまくいかなければどうなるだろうか、もし病気になったらどうなるだろうか。この奥は正当な懸念ですが、この懸念によって自分の人生が支配されていませんか？あなたはこの懸念にとどまっているのか、神様にとどまっていますか？この懸念であなたの考えがいっぱいになっていませんか？あなたはあなたの考えによって定義されます。英語では最近あまり使われていない素敵な単語があります。Behold という言葉です。その一つの意味は見るですが、日本語のご覧くださいみたいな形式ばった意味で使われています。例えば、あの栄光に満ちた富士山をご覧になってくださいのように使われます。しかし、熟考する、じっくりと考えるニュアンスもあります。あなたは何について熟考してますか？何に望みをかけていますか？こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらせられた、よみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを持ってはなりません。おそらく皆様もここ数ヶ月の間、さまざまな思い煩いや煩いを経験したかと思います。多くの未知数がありました。しかし神様は、あなた方の思い煩いを一切私に委ねなさいとおっしゃっています。しかし私たちはすべての思い煩いを神様に委ねたくない時もよくあります。なぜかといえば、本当に神様の御心がなさせることを望んでいないからです。知らない領域は自分たちにとって怖くて厄介です。自分が神様よりよく知っているから、 自分のやり方でやりたい。これはプライドです。あなたは自分の思い煩いを神様に委ねていますか？それとも思い煩いにしがみついていますか？愛するクリスチャンたち、ですから神の力強い御手のもとへへり下りなさい。神様のことで心が満たされていなさい。そしてイエス様のように、私の願いではなく御心がなりますようにと言えるようになりましょう。五章八節を見てください。身を慎み、目を覚ましていなさいと言っています。基本的に起きていなさいと言っています。車を運転するお方は一番よくわかると思いますが、長い間運転しますと目がだんだんと重くなります。そして目を覚ましていることはとても重要です。なぜかといえば、一番疲れているときに誘惑に負けますから。ミニストリーが祝福された後や、霊的雑心を体験した後に一番多く罪と戦うことがあります。私たちはこのような霊的な頂上に立っているような経験の中で生きるべきだと考えていますが、神様は私たちを谷で生きるために作られました。ギリシャ語の敵という言葉は、訴訟の相手と同じ言葉です。つまり、訴えるものです。サタンは私たちを訴えています。私たちの多くの弱さを指摘するのを楽しんでいます。お前には賢さが足りてない。お前には美しさが足りてない。お前には何もできてない。そしてサタンは好んで私たちの罪を指摘します。神様に対して、どれだけ罪を犯しているか見てみろ。お前は家族に対してやったことを見てみろ。お前の妻に、お前の子供に、兄弟に、友達に。しかし私の弱さの中で神様は強いです。もし私は自分の罪を告白するなら、神様は真実で正しいお方ですから、その罪を許し、私をすべての不義から清めてくださいます。このため、敵であるサタンを恐れる必要はないです。私は神様が裁くお方であることを知っています。そしてイエスは私の代わりに訴えられたので、自分は無罪になりました。そして私が受けるべき神様の怒りは、イエスが受けてくださいました。この方は、ご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。悪魔に対抗しなさい。固く信仰に立ちなさい。ヤコブ4章7節には素晴らしい約束があります。悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。どのように悪魔に対抗するのでしょうか。固く信仰に立つことによってです。どのように固く信仰に立つのでしょうか。イエスは荒野にいた時のことを覚えていますか。荒野に40日間もおりました。断食をし、祈り、そして誘惑されました。悪魔に何度も誘惑されたと思いますが、聖書には3回の誘惑について記されています。そして毎回悪魔の誘惑に対するイエスの答えは御言葉でした。興味深いことに、どちらも申命記からの御言葉でした。私はおそらく申命記の御言葉を暗記したことがないです。イエスは御言葉をよく知っていました。なぜかといえば、多くの御言葉を暗記したからです。そしてこのような誘惑が来たときには、御言葉を引用しました。エペソ人への手紙でパウロは固く立つために神様の武具を着ることについて話しています。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どんな時にも御霊によって祈りなさい。 さて、どのように悪魔に対抗するのでしょうか。信仰で対抗します。恐れや思い煩いにではなく、自分たちを神の力強い御手のもとに委ねることを通してです。神様の御言葉を通してです。御言葉を暗記して朗読する。お互いを御言葉で励まし合う。御言葉を黙想する。あなたは神様の御言葉を読んでいますか？暗記してますか？声を出して読んでいますか？御言葉を信じていますか？御言葉を生きていますか？他の人を御言葉で励ましていますか？御言葉を黙想していますか？そして祈る。祈りは悪魔に対抗するための力強い武器です。まとめますと、第一に、キリストの苦難に預かって、キリストを模範にしましょう。第二、神は私たちのことを心配してくださるから、私たちの思い煩いを神に委ねましょう。三つ目、悪魔に対抗すれば、悪魔は逃げ去ります。イエスはこのように言いました。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。神に栄光と支配が世よ限りなくありますように。アーメン。最後に祈ります。天の父様、今朝の御言葉をありがとうございます。あなたの苦しみに私たちも預かれていること、それに対して喜べれることを助けてください。そして私たちはすべての思い煩いをあなたに委ねることも感謝します。どうぞあなたの御言葉を通して私たちを強めてください。そしてこれを通して悪魔に対抗することができますように。あなたが戻ってくることを期待しています。そして感謝します。あなたの御名を感謝します。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。